おはようございます。今朝はこのようにして御言葉の奉仕のためにお招きくださりありがとうございます。サウナ教会の皆さんには様々な形で日頃から支えていただいており、心より感謝しています。サウナ教会の方々に幼い頃からずっとお世話になっていますが、現在通っている神学校で学びをしたいことを決めた時からは、さらに祈りに覚えていただいたり、具体的に生活や学びをサポートしていただいたりと、本当にありがとうございます。神学校に入学してから、感謝のことに多くの方々から献身者、あるいは献身の備えをしているものとして、多くの方々から祈り支えていただくようになりました。皆さんは献身という言葉を聞くとどのようなイメージを抱かれるでしょうか。今朝はメッセージのタイトルにも付けさせていただいているんですけれども、献身ということについて考える時を持ちたいと願っています。身を捧げると書いて献身と読みますが、辞書の通りの意味であれば、献身とは他人やある物事のために我が身を犠牲にして尽くすこと、あるいはキリスト教で神のために生涯を捧げること、このように定義をされています。教会で献身という言葉が用いられるとき、辞書の通り神のために生涯を捧げることという意味で使用されます。ですが、中でも神のために生涯を捧げること、つまり牧師や宣教師、あるいは牧師夫人などといった職業や立場においても直接的に主に仕える人たちのことを指して用いられることが多いように感じます。ですが、献身者という言葉が牧師などに対して用いられることが一般的になっている中で、献身という言葉は職業や立場に限らず、神のために生涯を捧げることというより広い意味で用いる方が本来の言葉の意味に近いように思われます。つまり、サラリーマンや OL、 主婦や学生、その他どのような立場や年齢の人であっても、神に生涯を捧げることを決意し、そのように歩んでいる人であれば、誰でも献身者であると言えます。それでは、キリストを信じてはいるけれども、私は献身者ではない、すなわちクリスチャンであるがキリストに生涯を捧げはしないということはあり得るでしょうか。反対に、献身という道を選んだ牧師や神学生は、必ずしも神に献身的に生きていると言えるでしょうか。今朝は、神に献身的に生きるとは一体どのような意味のことを言うのか、聖書に記述されている神の召しに従って生きた人物たちのその歩みから共に教えられたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。こうして共に礼拝する時を与えくださり感謝いたします。御言葉を通して私たちがあなたのことを知ることができますように、どうかこの時を導きください。お委ねして、また期待をして、この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは、旧約聖書に登場する神様に従った人物といえば誰を思い浮かべるでしょうか。アブラハムやモーセ、エリアやその他多くの預言者や女性たち、旧約聖書には神様に献身的に生きた多くの人物が登場します。中でもモーセという人物に対して、皆さんはどのような印象を抱いておられるでしょうか。エジプトで奴隷となっていたイスラエルの民を神の導きによってエジプトから連れ出した偉大な指導者、私はこのように思っていました。 出エジプト記には主がモーセを召し出そうとする主とモーセの対話が描かれています。モーセは主の召しに対してこのように返答をしました。ああ我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。このようなモーセの返答の後、主とモーセの対話が続きます。主は彼に言われた。人に口をつけたのは誰か。誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのか。それは私主ではないか。今行け、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。すると彼は言った。ああ我が主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私が彼が雄弁であることをよく知っている。見よ、彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぶだろう。彼に語り、彼の口に言葉を受け、私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなたがなすべきことを教える。彼があなたに代わって民に語る。彼があなたにとって口となり、あなたは彼にとって神の代わりとなる。主とモーセの対話を見てみますと、神様からの直々の召しに対して、あの偉大な指導者モーセは口下手な私にはそれはできませんと拒否をしています。そんなモーセに主は、人に口をつけたのは誰か、誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのか、それは私主ではないか。今モーセが対話しているこの私、あなたの主こそが神なのだと主はモーセに語ります。そして続けて言います。今行け、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。神ご自身が共にいてくださって、話すべきことを教えてくださる、助けてくださるとおっしゃっています。主こそ神であることを知っている者にとって、これほど力強い言葉はありません。そんな力強い主の言葉へのモーセの応答は、ああ我が主よ、どうか他の人を使わせてくださいという言葉でした。そこにはまたしても偉大な指導者とは対照的な自分の弱さや欠けに目を向けた、神に不従順でもあると言える弱々しいモーセの姿がありました。旧約聖書にはモーセのように主からの証明に対して不安を打ち明けた人物が他にも登場します。エレミアという人物はモーセが生きたずっと後の時代に預言者として活躍しました。ですが彼は主から預言者としての証明を受けた時、私はまだ若くてどうか語ってよいか分かりませんと答えています。主がモーセにもエレミアにも共通して語りかけられたのは、私があなたと共にいるという言葉でした。主が召したものには主は必ず伴ってくださいます。つまりモーセもエレミアも不安を打ち明けましたが、主はこの世界の神ですから、主の導きに従っていくとき、恐れや心配で頭を悩ませる必要は一切ないことがわかります。自分にはできないから、自分はまだ若すぎるから、あるいは自分はもう年を重ねすぎているから、私たちはさまざまな理由で思い患うことがあります。ですが神様への献身とは、頑張って努力して何かを成し遂げようとするものではなく、自分で何かを切り開いていくものでもありません。神様に献身的に生きるとは、神様に徹底的に頼りながらどこまでも信頼して委ねていく、そのような歩みのことを言うのだと主とモーセの対話から教えられます。続いてモーセとは異なる形で主への献身の道をたどった新約聖書に登場するイエス様の弟子ペテロの献身者としての姿を見てみましょう。ペテロといえば イエス様に私についてきなさいと言われて、すぐさまお仕事や家族、故郷を捨ててイエス様に付き従った、非常に従順でまっすぐな弟子であったと言えます。ある時イエス様は弟子たちに尋ねられました。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロは答えます。あなたは生ける神の御子キリストです。このように答えたペテロにイエス様は、あなたは幸いですと言われました。イエス様が十字架にかかられる前夜には、ペテロはたとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないとは決して申しませんと告白します。イエス様に出会った時から持ち物すべてを捨ててイエス様に付き従い、神からの知恵によりイエス様が生ける神の御子であることを見事に言い当て、自分の死よりもイエス様への従順を告白したペテロは、驚くべきほどにまっすぐで献身的な人物です。しかしその翌日、彼はイエス様を裏切りました。ペテロは自分の命の危険を感じた時、恐ろしくなり三度もイエス様を知らないと言いました。私は何があってもあなたに従っていくと宣言しながらも、いざとなった時には自分はイエス様を知らないと言い、イエス様を裏切りました。イエス様に私たちについてきなさいと語られた時、全ての持ち物を放り投げてついていったペテロでしたが、自分の命だけは握りしめたままでした。ペテロはイエス様と旅をする中で何度も失敗をし注意を受けていますが、ペテロのイエス様への裏切りは彼の中で最大の失敗でした。ペテロがイエス様に告げた、あなたを知らないとは決して申しませんというこの言葉は、彼にとっては紛れもない本心であったでしょう。彼は自分の心の奥底に隠れた自己中心的な思いに気がついてはいませんでした。そのように見てみますと、ペテロのたとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないとは決して申しませんというイエス様への告白は、非常に軽率で愚かな言葉であったかもしれません。またイエス様と出会い、イエス様を神の御子と信じてはいるけれど、イエス様への献身は中途半端で、イエス様がどのような方であるのか知っているようで、実は深くは理解していない、そのような状態のままペテロのようにまっすぐに突き進み大失敗を犯すことは、神の目から見れば愚かであったと言えるかもしれません。ですが、私はペテロの失敗から人の中に隠れた弱さを教えられると同時に、自分自身もペテロのように何もわからないながらであったとしても、それでもイエス様に付き従っていく、そのようなものでありたいとも思わされます。十字架にかかられた後、復活されたイエス様は、ペテロが三度イエス様を知らないと言ったように、三度ペテロに、あなたは私を愛しますかと尋ねられました。三度もイエスを知らないと言い、自責の念があったペテロは心を痛めました。ですが、裏切りを受けたイエス様の側からペテロに歩み寄り、ペテロを愛し関係を回復されました。イエス様と出会って180度人生が変えられたと言っても過言ではないペテロでしたが、彼が本当に大きく変えられたのは、復活されたイエス様に出会ってからのことです。ペテロはその後、迫害の中にあってもキリストを述べ伝えるものとなりました。伝承によりますと、彼は殉教を遂げたと言われています。自分の命が危なくなった時にイエス様を裏切ったあのペテロが、別人のようにイエス様の愛に応えるかのようにしてキリストを述べ伝えることに身を捧げたと言われています。イエス様とペテロの関係から、神様の愛情深さと忍耐強さを教えられます。 ペテロはイエス様と出会ってから何度も失敗を重ね、時間をかけて少しずつ少しずつ成長させられていきました。私は献身という言葉を聞くと、モーセが私は口下手なのですと言ったように、できるかできないかという自分の現状に目を向けてしまいます。ですがそうではなく、キリストに従っていきたいかそうではないか、そのことが重要なのだということをペテロの歩みから教えられます。神様は愛情深く、そして忍耐強く、私たちをキリストの似姿へと成長させてくださるお方です。神様に献身的に生きていくとは、口下手なモーセが指導者として召されたように、自分の能力や力によるものではなく、どこまでも神様に委ね信頼することです。また何度も失敗を繰り返しながらもイエス様から離れなかったペテロがそうであったように、キリストに従っていきたいという願いを持っていること、このような歩みこそが神様に献身的に生きるということです。それでは神様にどこまでも委ね信頼し、いつまでも従っていきたいと願う者に、神様は具体的にどのように生きることを願っておられるでしょうか。ヨハネの福音書15章16節17節では、イエス様はご自分に従う者たちに対してとても大切なことを命じておられます。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。イエス様は選んだのはあなたではなく神様の側であることを言っておられます。口下手のモーセも失敗続きのペテロも自ら立候補したのではなく、神様の側で選ばれました。口下手なモーセを指導者として選ぶのは少々強引な選びに思われるかもしれません。ですがイエス様が言う選びとは、選んだものを一方的に苦しめるためではなく、実を結びその実が残るようになるため、選んだものとその周囲のものとに祝福を与えるためのものです。すべてのクリスチャンは互いに愛し合いながら、それも神様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合いながら生きていくということに召されています。献身とは特定の立場に立つ人だけがするものではありません。互いに愛し合うこと、もしかしたら聞き慣れてしまうほどに何度も教えられてきたことかもしれませんが、私たちは日々どのようにして互いに愛し合いながら生きているでしょうか。イエス様の教える愛とは、私たちが想像する以上に深い愛のことを言っています。それは私たちが常識や礼儀の範囲内で行うような親切の行為の程度ではありません。イエス様は人々に誤解され、見下され、あざけられても、ご自分のためには権威をお持ちにはなりませんでした。真実を語り続けながらも、ご自分を誇るためにご自分の正当性を主張することはなさいませんでした。またご自分が正しく理解されないことに、人々を愛するあまり悲しみはしましたが、ご自分のために憤ることはなさいませんでした。イエス様はご自分を顧みることなく人々のために苦難を経験されました。イエス様が私たちに愛し合いなさいと命じられるとき、その愛とは私たちにとっては常識から外れたような人を思う心や行いをも含みます。イエス様を罵ったパリサイ人たちの主張は、今日でいういわゆる正論や社会常識のことを言う場合があるかもしれません。 最近では自己責任という言葉が多く用いられますが、自己責任という考え方は聖書が語る神様の価値観と一致しているでしょうか。また自分に必要なものや人、機会だけをいかに選び取っていくかが人生をこう豊かにするために大切であることが語られることがあります。このような生き方はイエス様に習う生き方であると言えるでしょうか。聖書が語る愛とはしばしば社会が語るそれとは違っています。そのような愛を実践することは時に人間関係においても社会的立場や経済的な側面、その他さまざまな面においてとても勇気のいることです。互いに愛し合うこと、それは考えれば考えるほど難しい飯であることを感じます。ですが私にはできないと落ち込んだり卑屈になったりする必要はありません。神様に献身的に生きるとはしなければならないことではなく、神様に頼ること、信頼することだからです。そして何より私たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様が私たちを選び、イエス様が私たちをこの召しに生きることに任命されたからです。それに加えてイエス様が私たちを選んでくださったのは、困難な使命に生き苦しむことが目的ではなく、私たちが実を結びその実が残るようになるため、また私たちがイエスの名によって父なる神に求めるものを全て神様が与えてくださるようになるため、つまり神様に献身的に生きるということにはあふれるばかりの豊かな祝福が伴っています。私たちが互いに愛し合って生きていく、それは何よりもキリストが私たちを愛しご自身を捧げてくださったからに他なりません。そのことを私たちは信じているのであり、そのキリストの愛に対する応答として生涯を神に捧げ献身的に生きていくのです。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名が崇められますように、イエス様の私たちに対する献身的な愛を覚えます。どうか新しい1週間あなたに従順であることを私たちに教えていてくださいますように、私たちがあなたの愛を覚えてあなたに信頼して歩んでいくことができますようにお導きください。お祈りしてこの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。